注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい。北書店佐藤由でございます。
どうも南です。
どうもどうも、はい、本格的にね暑くなってきましたね。
暑いですね。暑いです
ね。まだでも梅雨明けはしてないんだ
よね。明け
て
ない、してないですね。
天気は悪いもんね。
暑さもさることながら、うん、湿度が凄まじいよ なんかね。
そうだね、う
ん、でもなんか7月でこんな雨っていうのもなんか久しぶりのなんか、
う
ん、
そうそうそう、梅雨らしくなんかいつまでも降ってる感じが、うん、こんぐらい降らなきゃダメだよ。も
そうですね、う
ん、去年とか全然降らなかったじゃん梅雨が。
そうだっけ。
確かそんな梅雨がなかったイメージがあります、
ね。う
ん
う
ん
うん、去年も一昨年もそうだよね、う
ん。まあ、今年はね、うん、家庭菜園をしてるから雨がありがたい。
あでも降ると、うん、降りすぎなところは降りすぎてて、
それも困るね、うん。
中国とかもやばいじゃないですか。
お
久しぶりの収録に結構間が空いたというか。
そうですね。うん、忙しかった。
俺はちょっと忙しかったのと、忙しかったのと、今回の2本が、うん、なんか意外と1本こっち行くとこっちがなくて、あっち行くとこっちがなくてみたいな、きれいに揃わないっていうのがずっと続いて、
うんうん、
なかなかね難儀してあれでしたよ、うん。でもいよいよ見なきゃと思って、
うん、
やっぱドールズだけ見れてなかったのが、やっとあったビデオワンで、
うん、
レンタル中ってことがあって、
誰がレンタルするんだ。
いや、俺だと。
それが南さんだ
った。そうか、犯人は南
だって借りる場所が街中に暮らしてると、
うん、
で車も持たない身からすれば、ビデオワンかゲオか、南バンダの伝えぐらいしかないでしょ。
そうなんですよ。
ゲオなんか何もやる気ないよね。
だからやる気ないこと凄まじいね、うん、
だからゲオなん、うん、ゲオのあのトークの時に小泉さんに会いましたもん、
ね。う
ん、
あそうだね。
なんかこんなところで会うんだと。
マラソンランニングしてたら南君みたいな人影がメガネ取ってるからよくわかんないんだけど自転車でスーッと通り過ぎてて。
えどこに？
あのね赤道のなんかちっちゃい公園があって、はあ、あの竹尾インターからすぐのとこね。
いいね、どこまでもチャリで行くね。
東新潟の方 の, あのゲオにとりあえず。
そしたらガメラの LD ールを出してね、ジャケットがいいんですっ
もういやあそこまでって何もないと本当に無駄な足なんで、うん、何かしら手にしないと行った意味がないと思ってでもまあいい買い物でしたけど、
ね、さすが。
俺も最終的にはいっそもあったら買おうとすら思ってたから。
も
う
俺も探しました
。ドールズ、うん、ドールズは買ったらもうとっても損
そうかな。
そう、まあ俺はでもね、うん、昨日、うん、あのまあ俺が、うん、赤道店でビデオワンで借りて、うんうんうん、佐藤さんに持ってったの。
最終的にそういう手段を使
ったって。そう、あんまね、うん、体も難儀から、うん、
申し訳なかった
あんなとこまでありますよなんて取ってきてくださいって酷な話だからね
で借りてきて持ってきてくれたはいいけど、あのつまんないから断片で見た方がいいよって、
ね、予防線を張ってやっぱ覚悟してみるとうん、うん、いや印象違うから俺はものすごく楽しみにしてみたら、うん、もう本当つまんなくてまあそれも後でいいや、まあ、まずブラザーから行きましょう。
じゃあそうですね、
はい、あハリウッド進出、うん、作品ということで、
ハリウッド進出っていうか多分あれ、うん、ヨーロッパのプロデューサーだったんで、多分、
う
んうん、そっち方面からアメリカ行ったっていう感じなんで、もともと日本公開よりあの全然ヨーロッパ方面で公開した方が早かったっていう、
うん、
メイキングが入ってたんでそれ見てて、
うん、あそうなんだ、ブラザーマッキンジャップグレー分かるよバカ野郎、うん、
あれは当時太田光が全然似てないモノマネでずっとそれやってて、
あ、そうなんだ、うん、
そっちの印象がもう強くなっちゃって久しぶりに聞いたなっていう、
うん、
でもあの予告編はめちゃくちゃかっこよくて、うん、なんかすごい期待して見に行った記憶があるっていうか、
うん、これも多分映画館では見てるんだけどあんまり記憶に残ってない。
だからあの多分見直したのも俺20年ぶりぐらい、
うん、
劇場で1回で DVD 買った時にもう1回ぐらい見たっていう印象だったんで、うんうん、
まあ最初のね印象がまあそんな面白くなかったんだ見に行って、うん、なんか
最初見た時、
うん、場面場面あるけど、うんうん、こう地に足がついてないっていうか、うん、 ふわふわしてて、うん、本当にね、あの、うん、総集編見てるみたいな、うん、名場面集見てるみたいな感じがして、うんうん、あんまなんかそんなあんま出来も良くないなと思って、うん、それっきり、
うん、俺はもうちょっと今見直して、うん、もうちょっと悪ふざけが、うん、悪ふざけっていうか遊びのシーンが多かったイメージがあったんですけれど、うん、いや逆に少なかったな今回と思って、うん、あこんなもんだったっけっていう感じでしたね、うんうんうん、
なるほど、うん、
確かにちょっとつなぎ合わせてるような感じっていうのはあって、うん、あれだってね、寺島進が来るのも唐突だったし、
うん、
ね、あの日本人街仕切ってるあいつのとこに行かんきゃっていうのも割といきなりだったし
加藤正也、
うん、そこで男見せるのもいきなり、割といきなりっていうか、うん、割と大味な展開がパッパッパッてくる
って。だってさ、アメリカに行って、うん、そんなね、うん、ただ、うん、あのヤクザ殺したからって島取れないじゃん。
そうそうそう
そ
う、
そんなさ、販路の、
あ、そう、あの時点ではまだ、バイ
デンたちの信用を得るとかさ、う
ん、イタリアンマフィアではないんだっけ、あの時点ではまだ。
あんまよく分かんなかった
なんかこれ、このなんか振り子が綺麗にいくのが、うん、この後のアウトレージみたいな感じで、なんか今回のは最初から大きく振って、うん、だんだん小さくなっていくっていうような、
うんうん、おすごい表現。
いや、なんかアウトレージの時に歌丸さんが言ってたんですよ、だんだんこの振り子が大きくなっていくのがアウトレージって言ってたんで、それが印象的で、うん、今回見たら、うん、ブラザーズは逆にこう、うん、しぼんでいくような感じだなと思って。まあね、
なるほど。
そもそもだから最初見た時はそもそも何しってなんで争ってんのっていうのがよく分かんないまま見てて、でも よく見てみるともう行き場がなくて あそこに行き着いてるっていうか、
まあね、
うん、だから割とたけしにしても寺島進にしてももう最初からもう投げちゃってるところがあるっていうの展開が早いのかなっていう。
でも割とソラチネも、うん、3対もそんな感じじゃないですか。そうそうそう、でも何が違うんだろうと思って思いながらずっと見てて、うん、やっぱ遊び方とか
テイストは似てるよね、やっぱね、全体に。
でもあっち行ってだんだん楽しくなって、うん、少しずつ息吹き返したように楽しくなっていくんですよね、うん、その暴力やってることが、
うん
うん、なんかそれはちょっとソラチレとかとは違うのかなっていう、
うん
う
ん
う
ん、
死に場所を求めてるっていうか、うん、ここまで ここ来ちゃったけどどうしようみたいな感じで、
うん、
もうだから最初にあのボトルアタッカーの目指した時に、うんうんうん、劇場で最初ワクワクした記憶があるんですよね。何が始まるんだろうと思ってしたらなんかあれちょっとふざけてるのかなっていう感じだったんで、
うんう
ん、でもなんか今見るとそこまでそういうシーンが ないなっていうか、
うん、
なるほど。
でも面白かったけどな。
いや面白かったですけど、うん、
まあその後のドールズに比べればずっと面白
いやところがドールズも 俺は結構そんなに嫌じゃなかったですよ。
ああそれはよかった、
うんうん、
なんでしょう、あの日本から連れてくる女の微妙さがみんなに伝わるシーンとか、うん、ブラザーはところどころそういったところが面白いなっていう。
あの人誰だっけ
あの人よくわかんないんですよ、うん、
よくわかんないね、うん、
でもなんか見るまで忘れてたなっていうのが、
うん、
屋上で、うん、あの黒人と話してるとき、話して1階に戻るとたけしが人質になってるっていうシーンがあるんですけど、うん、あれがすごい謎で、
う
ん、殺し屋だったら撃ちゃいいじゃんと思いながら、うんうん、なんだろうこのシーンとであれたけし撃たれたんだっけっていうのとかすごいなんか変だなと思いながら、まあ、あの打ったことでまたちょっと、うん、あの兄弟分ができたのかなっていうのはちょっと思ったりもしたんですけれど、うん、
あのお腹打たれた時に、
お腹打たれた時、
ああ確かにあれちょっと今分かんなかったよね。
なんかでも本当にちょっと取ってつけたようなあの黒人の家族の誕生日プレゼントのシーンとか、なんだろうアンビリバボー見てるみたいと思いながら
そうだね。
でそう思ってたらあの寺島進さんがあの庭のあのブランコに乗りながら、うん、なんか英語で、うん、女に兄貴取られたみたいなこと言ってるし、
言ってた、
なんだろうこれと思って
ホモソーシャル
まあでもホモソーシャル感は今回強いですよ。
そうだね、
それの究極系がやっぱりあの加藤正也の前で自殺するシーンだなと思って、
うん、
頼むぜ。おじきがめっちゃインパクト強かったから、うん、ブラザーの話するといつもあの場面が、
あの場面がやっぱ強いですね、うん、
まあでも死ぬことないじゃんね。
今回見たら、うん、なんか唐突にあの場面行ったなっていうのが、
うん、 その前に何かすることはあるでしょうっていう。それにさ、事務所来て死なれたらちょっと嫌だよね。
ちょっと後から困っちゃう。
でもあの事務所もあの事務所で本当にここ仕切ってんのかっていうぐらいなんか、
ね、こじんまりして
る。こじんまりと探偵事務所みたいな
感じ。多分全然いねえ。
あの、りょうさんしかいないっていう。またりょうさんの方がなんか格上に感じる
のに。確かに確かに。
兄貴とか言ってるし。
まあでもね、加藤正也が若くてかっこいい。
かっこいいね。
あの頃多分、うん、あれですね、マーク・ダカスコフとかと、うん、あのハリウッドでアクション映画撮ってたりとかしてた頃ですね。
まあでも寺島進が命を投げ出してまで呼ぶ相手じゃなかったけど、ね、うん、あいつ来たおかげで、またなんか、どんどん破滅へ進んでいく感じっていうか、うん、やることが結局過激すぎて、持て余しちゃうところがあるんだよね、たけしがね、その後ね。
いや、全然しきれてもないし、うん、かといってなんか、うん、あの島取ろうっていう話したくせに、うん、割となんか起きた時にもうダメだとか言い始めるし、うん、なんだろうこの人のスイッチの入り方と思いながら、うん、
マフィアを敵に回すのはやべえとか、お前らもマフィアじゃないよちょっと違うのかな、何が違うのかよく分かんなかった。
加藤正也がイタリアマフィアの怒りが多かったのか、過激すぎて。
そっか、
このウィキのあらすじによるとそう書いたんだけど、
なんかイヤー・オブ・ザ・ドラゴンとか意識したのかなっていうような気がして。
ところジョン・ローン、
ジョン・ローンの中間のその加藤正也があのいろんなやつを殺してるシーンとか見て、ちょっとそういうのを彷彿したんですけれど、そこ最後までそれがいかないじゃないですか、なんか、うん、でその後のアクションになるともう銃口とか光で表してるだけで、うんうん、そんなアクションでもなかったです
ね。なんかね、アクションもね、あんまもうスリルとか全然描かないんだよね、うん、なんかもうパンパンって、それこそダイジェスト見てるみたいな感じ、うんうん、
もっと俺最初に見た時にあのブラザーってあの銃を撃った時に薬莢の音までしたようなイメージがあるぐらいの銃撃戦だと思ったんですけど、うん、今見てみるとそんなこともねえなと思って、うんうん、なんだろうこのテンションというか、うん、でも見ちゃうんですよ、なんか。
そっか、これはまあ1回2回目だけどまあいいかなって感じ。
あと、うん、俺久しぶりに見て笑っちゃったのが、うん、あのボスの家に乗り込もうとして、うん、あの車と自転車で行くじゃないですか、うん、でボディーガードが一人であの門番やってるじゃないですか、あんな近くであのなんか演技してるのに全く気づかない、あのボディーガードはあのなんだろうトランプ守ってるやつだと同じだなと思って
トランプを盾にした女SP
そんな感じがして、
うん、
いやーなんか、うん、なんだろうこれと思いながら、
ね、なんか警察もね全く何もしないしね、いいのかな、うん、
でもやっぱり神様を求める最後なんだなっていう、
まあね、
そこになんかどう、
まあ、黒人のねお母さんたちが殺されるのがちょっとかなりそう
すぎて辛い、ね、あれも久しぶりに見たんですけれど、うん、全く映さないじゃないですか、
ね、
なんかあの、うん、黒人の人がちょっと手抜いた演技やってるような気がしておお神よおお神よみたいな字幕流れてそうそう、ね、もっとねえのかよと思って、うん、いやもうそれがリアルなのかもしれないけれど、うん、違うよなと思って、うんうん、
あんなにあいつのことそこまで追い詰めるかなってのあるけど ね家族を殺してまでて
本当だよ、
う
ん、
いやでも面白かったですね、やっぱ見直すと、はい、
マキクロードの絶妙な弟感も良かったですよね。
そうだね英語がうまい
でもボンクラっていう
兄貴は分からねえんだっつってい
い感じの、ね、いい感じに用語しになったりもするし、
でもう終わりだよっつって車乗って逃げればいいのに走ってくじゃない
走って逃げた
ああと思って、うん、であの、うん、今回俺あのプロジェクターで見たんですけれど、あれなんですよね、逃げてる途中でこれでいいのかなと思って一回後ろ見るんですよね、
オッケー、もう出たかなみたいな、
そんな感じがしたで、なんの脈絡もなく最後死体だけ映って終わるっていう、
そうそうそうそう、みんなそうだったよね。石張資料もうん、そうだね、
うん、
転がってたよね最後ね、あれ どこでどうなったか分かんないっていうの
があ
って、
あれですよ、あの、うん、みんながいた事務所の中で、うん、あの殺されて、うん、あの漢字の死っていう字になってたんです
よ、うん、あ
そうだっけ、俺劇場で見た時にって笑っちゃってそんなことする
ってくだらねえって
全く気づいてなかった、
うん、
なんか死ぬっていう字のあの火の字になってた、うん、あの人がすごい滑稽に見えちゃっていやーでも 今見るといいですよ。
そう。
楽しいなと思って。
なんか会計士みたいなおじさんがね、肩着でね、あの人がなんか微妙にこう、うんうん、現実とのつなぎ目みたいになってる。
うん、殺されちゃったな、あの人。
まあね。うん、
で俺もっと日本のシーンがあると思ったら、うん、あれなんですよね、ま、あの本当あの会合のシーンぐらいしかなくて、
そうだね、
あの大杉蓮がちょっと、
そうそうそう、腹黒ってかっつって、うん、あの腹を割って見せてやるっつって、うん、あのシーンだけかと思って、
そうね、
渡哲也も突然だしね、なんかね、
うん
でも、うん、あの日本のシーンで良かったのは大竹誠 の警察の常務っていうのがすごいいいなと思って、ぴったりだなっていう感じの、うん、やる気のなさっていうか、
うん
うん、いやもう解散してくんないかなとか言って、
うん、
なんかそういう細かいディティールが深掘りされないっていうか、
はい、
うん、
まあね、
うん、
いやでもそのダイジェスト感もすごいよく、
うん、
ダイジェスト感はねよくないよ。
あ、そうですか。俺はなんか
いや俺ちょうどよかった。
いやもっとちゃんと場面場面、うん、しっかり描けばもっと興奮させてあったり、うん、引き込まれたりするんだけど、うん、ポンポンポンポン行くから、うん、なんかだらーっと眺めて終わるって感じだよ、
うんうん、小泉さんもともとそういう評価だもんね、うん、ブラザーに関して、ね、
そうそうそう、
うん、なんかなんだろう、それはもう
気持ちを揺さぶられないよ、
うん、それはでももうそらちでやっちゃったことなんでっていう感じなのかなっていう。
いやただ外国にこうやれやれ言われてパッパッパッって作っちゃったんじゃないかな、うん、
いやでももともとたけし映画ってワンテイク の, や、うん、あの作り方してるんで、
うん、
なんだろうな、
でもねキッズリターンとか ちゃんと場面作り込んでやってるし、うん、だからやっぱ手抜いてるようにしか見えない、
うん、
あと本当細かいことなんですけど、うん、最初にあの弟の家行ったじゃないですか、
うんうん、
あれビールでも飲んでよって言って、うん、なんか出てくるビールが札幌ビールなんですよね、うん、そんなことあると思って
バドワイザーじゃないんだ、
札幌ってカタカナで書いてあって、うん、そんなことあると思いながら
でも武志目線で言うと、まあ、ブラザーってタイトル考えたら、
うん、
なんつうの、最初に出てくるブラザーってのがあれでしょ、大杉蓮なわけじゃないですか、
そうか、
最初その後まあ寺島進との、
うん、
あれがあって、あ違うか、マキクロードのとこ行くわけで実の弟だわけでしょ、
うんうん、
で寺島進とのことがまた描かれたりとか、
うん、
そこからまたその加藤正也をまた兄弟分にしてとか、
うんうん、
いろんなブラザーの形があるわけじゃないですか、
うん、
でも最終的にこのあいつ何 デニーだったっけ、
デニー、
あいつとの絆だったんだっていうのが割と胸熱だなっていう
の
が、
ワインのボトルでブスし
たあ最後ブラザー兄弟愛してるぜっていうので、あなるほどなっていうのは良かったなと、たけしらしいなと、
ね、うん、最終的にあいつのカットで終わりますもん
ね、うん、そうだね、お金がバッて出てね、おジーザースみたいな感じ
何が入ってるかなんとなく察しついたけどな、俺あれ最初見た
時ね、着替えなんかいらねえよなん
て、うん、あの最初の60ドルとか絶対かかってんだろうなっていうのは、うん、最初見た時もちょっと思ってた気がするので、なんかたけしらしいというか、なんていうか、
うん、でも忘れてたなっていう思ったのが、うん、あのお金入ってたバッグがもうあの兄弟からもらった、あの汚いバッグですいませんっていうやつを別の兄弟に、うん、あの自分はもう長くないからって渡すっていう、うん、
なるほど、
あそういうことだったんだなっていうのをなんか久しぶりに見て思い出したというか、
うんうん、
でもなんかメイキング見たら、うん、あの黒人のエマ・オプスでしたっけ、うんうん、はあのなんか安い俳優だったけれど演技良かったなっていうんですけれど、うん、そんな良かったかなっていう気になるっていうか、あの泣いてるところもそんななんか次のテイクがあるんだろうな、うん、流しでやってみようみたいな感じでやったら、うん、そのまま映画になっちゃいましたみたいな感じで、
そういうことをよくするっていうからね、
うん
う
ん、
メイキング見てても、うん、まさかワンテイクで取り上げる映画だと思わなかったみたいなこと言ってたんで、
うん、
本人自身もそれは、
うん、あんま気合が入ってなかった
気がするんですけどね。
もともとはドラッグの売人とかの組織を素人同士で組んでたみたいな感じだったのかね、うん、マキクロードと
一緒に、
チンピラで、
うん、
まあ、ハングレーみたいな、
ボトルアタッカーとか、
絶妙なこう中途半端感があったよね、あの、まあ、ね、マキクロードチームの、
若いしね、
それは割と良かったかな、
うん
いやなんかマキクロードがようやくあの、うん、あの静かな海から喋ったなと思ったら婚約なんだと思って、
まあ、その間に奥さんを
いじめたり、まあ、いろいろあったから、ね、すっかり箔がついてる、ね、
すっかり汚さが出たなと思って、いやこのタイミング、うん、あの短いスパンで見れてよかったなっていう気が、
はい、
しましたね。
さあそれじゃあどうですか、ね、ドールズいきますか、うん、はい、うん、まあ、ドールズはね、うん、俺はねすごい、まあ、今回初めて見たんだけど、うん、やっぱたけしがやっぱ結構ナルシスティックなところがあんまりちょっとね、うん、見てて恥ずかしいから、うん、それもあってブラザーも、まあ、またたけしが自分かっこよく撮ってるっていうのもあって、うんうん、そこも苦手な面でもあるんだけど、うん、でドールズはキャストで出てこないじゃん、うん、だからこれは相当、うん、いい作品になってるんじゃないかって思ってワクワクしてみたら、うん、ところがなんかもう童貞の大学生が、うん、考えたみたいな恋愛映画で腰が砕けそうになった
あれドールズで一番覚えてるのが、うん、あれ T ジョイができたばっかりで、はい、うん、予告見た時にすっごい鮮やかだったんですよね、
うん、それは、まあ、そんな感じがする。
人形とか、うん、人形浄瑠璃みたいなやつ、う
ん、予告見た時に人形浄瑠璃まではいかずに、うん、なんか式とかを見せて、うん、あの最後の方であのつながれた紐でこうあのもみじをこうザーってやってドールズっていうのが出てきて、なんだこれはっていう感じになって、でも当時お金なくて劇場で見れなくて、で DVD で見た時になんだこれはと思ったんですけれど、でも結構あの新鮮に見れたっていうか、なんかあこういうこともするんだって思って、なんかちょっと新鮮に見たんです、ドキドキしながら見たんですけれど、うん、今見返すと何にドキドキしてたんだろうと思って、うん、
あさあさ佐藤店長はどんなとこが面白かったですか。
どんなとこが面白かったっていうか、まあ、でも確かに色彩的な部分とか、うん、全然あの見てて全然嫌じゃなかった。
あ本当、うん、俺もつまんなくて、うん、途中でもう見てらんなくてや休憩と寝たり、うん、3回ぐらいに分けてやっと見終わって、うん、ああ終わってよかったみたいな、うん、辛かったよ
一応オムニバス的に3つを主体にして
と、そうだね、3つの恋愛が交互にこう、うん、展開していくっていう、う
ん、でちょっとずつはぶつかって過ぎ去っていくみたいな感じなんですけれど、
うん、ちょっとずつぶつかっていったんだっけ、あれ
ぶつかるっていうか、まあ、かすって
くる、
まあ、
謎に
すれ違うみたいな、
だから謎に歩いてるだけだもんね、あの二人はね、これは、うん、まあ、なんかどういうルートなんだこれ
って、あの佐々木蔵之介
じゃないし、
西から西
あそうか
西島秀俊
俺の中で同じ箱に入って
またあの当時の西島秀俊がなんか売れないホストみたいな感じ
で、ロン毛でね、うん、チャラついてるんだよね。
あの人まだ遅咲きだもんね、まだまだ、まだ、
うん、この多分10年後ぐらいにようやくなんか、
うんうん、
テレビで体も鍛えてちゃんとなんか、
まあ、西島秀俊が菅野美穂と結婚の約束してたんだけど、うん、別の女と会社の上司の娘と結婚するようになったら、うん、することにしたら菅野美穂が、うん、頭が狂った、う
ん、ショックで自殺しちゃったんだよね。
自殺して
それで後遺症が残っちゃ
う。あそうか、うん、それで、うん、それを知った西島秀俊は、うん、結婚式を現場キャンセルして、うん、駆けつけて、うん、それからなんかホームレス生活を送るっていう、うん、むちゃくちゃな話
で、ね、なんか責任持つっていうか、なんていうか、うん、あれもあれで死に場所を探してる気がするっていうか、
うんうん、だったらもう、
でも最終的に一番下手踏んでるっていうか
ね
だったら最初から出世コースは諦めてた方が良かったじゃんとか思うんだけど、うん、
また西島秀俊 の、 あのお父さんが、うん、あれじゃないですか、当時アイフルの CM やった あの人だったんで、
チワワと見つめ合うやつね。
あの人が悲しくなると俺アイフルの CM
しか俺もそれはそう思うわ、当時よく見たよね、あの人ね。
そっか、
うんうん、隣にクーちゃんとか出てくるんじゃないかと思って、犬のなんかそんな CM を見てるような感じがして、うんうん、
でもさ、あれ共通の知人としてあれが出てくるわけじゃん、
あ
大森奈央だ、
大森奈央
大森奈央が 共通の友達で、はいはい、階層がちょいちょい挟まれるじゃん、うん、その雪の、うん、なんかねスキー場みたいなところでじゃれて、うん、モデルっぽくちょっとポーズしろよとかさ、うんうん、で ああいう関係性がありながらもうすでに結婚しますなんていう報告もみんなの友達の前でするみたいなとこもあったし、うん、え、それでそこまで言っておいてそれかよみたいなのは、ねえ、うん、そこまで来てたらさすがにねえわっていうさ、いくらそんな社長からの社長令嬢から話があったからって、うん、親も説得しないと思うよっていうさ、
人手出しだよね
、うん、何も相手がいないならともかくさ、
だって最終的に乗っちゃったんですもんね、
う
ん、それに
乗っちゃったで、うん、
なんかどんなにお前
そこまで乗る必要あんのかって話
だ
から、
どんなに綺麗なことをその後やろうが、うん、そこで乗っちゃったんだからっていう気がして、うん、うん、見ていて痛々しいっていうか、なんか、
親が土下座しに行く場面もあったけどさ、うん、俺、いや、うちの子がああなってるの、俺、行かなきゃいけないのって思ったけど、うん、こんな場面、ね、あるかなとか思ってね、うん、なかなか、
まあ、それ
ちょっと考えにくい。
それしたせいで家を手放すことになるシーンがまだあったから、なんか許せましたけど、そうそうそう、あそこで全部、
また
ありました。あれがなければ、うんうん、なんかもっとダメな作品だったなと、
家を手放すほどお金を賠償、損害賠償を払ったみたいな。
それ、結婚式のまずキャンセル料とか、あと会社も辞めなくちゃいけない。
手放すほどじゃない。
でも
やっぱ、その場に住んでられなかったのかな、なんかちょっと新天地で新しく生活し直すとか。
ありますし、やっぱりあの、常務の結婚式だと、やっぱ、ちょっと派手なところだと、当時だと、でも4、500。
まあね、慰謝料払わないといけない。
そういうのが全部あると。
しかもその、キャンセルっつったって当日のキャンセルだからなかなかだよね、あれもう
ほぼ全額でしょうね
いやだからあれはいたたまれないわ。
でも、うん、大森奈央さんがまだそんなに出たばっかりなのかな、あんまりうまくないっていうか、
まあでも本当別にちょろっと時々出て喋るだけの、うん、いてもいなくてもそんな、 いやなんか大差ないや、
なんかその西岩秀俊がやる行動にちょっと驚くんですけど、うん、あんまテンション上がってなくて、うん、えーとか言って、うん、お金貸してくれよって言った時に、うん、何も言わずにガチャガチャやって渡すじゃないですか、
まあ、あんなお金ね、焼け石に水だよ、あんな生活してたら一瞬でなくなるわ。
なんか不思議な映画だなと思ってる、
うん、あとなんかほら、若い時にね、うん、毎日お弁当作るわっつって、うん、ヤクザとおばあちゃんになって、うんうん、
津田寛治に待ってるからって言ってたでしょ。
あ、そうそうそうそう、
で三橋達也になって、うん、そうそうそう、あの女の人が前から言ってるように、ずっと出てるね、キッズリターンのウェイトレスだったり、うん、あの菊次郎の時 の男の子のお母さんだったり、
はははは、
うん、あの人が
若い時、
うん、松原千恵子の若い頃、うん、あの人だった、う
ん、それでなんか松原年老いてからも弁当2つ常に運んでるっていう狂った、
だからどっかで狂っちゃって、なんかその菅野美穂と西島秀俊も菅野美穂がちょっと狂ってしまったってことでしょ、う
ん、でもね、うん、社会生活は遅れてるんだよ、あのおばあちゃんは。
そうなんだよね、あのおばあちゃんはだからでも、ま、待ちすぎてちょっとどっか行っちゃってる感じ、
そうだから、うん、そんな、うん、ね、うん、毎日弁当2つ作ってるような狂った人が仕事できるわけないじゃん、
うん、仕事してるかどうかだけど、まあ仕事、
稼ぎが、うん、そう、うん、
あれが
一人暮らしでしょ、
あれがどっかが崩れるとコントになるんですよ、
ね、だからもう、うん、単なる気持ち悪いばあさん
でもその土曜日だけ弁当作ってたやつが余ると隣に私に行くっていうのがあって、隣の人がその次の話のし、まあ、メインの人になるとか、
ね、その人が来るからそこに座んなとか言うし
だから、まあ、あの公園集ってる人からするともう割と有名なおばあちゃんっていう感じで、
うん、もう迷惑だよね
いやだってあそこになんか、あれが最終的に大爆発しましたっていう感じで、コントみたいなのとかでも成立するような話じゃないですか。
だからもう、本当ね、たけしが大丈夫かなみたいな。
でも、あんだけ待ち続けるって何十年同じことやってるわけでしょ。
そうだよ。
何十年やってて、本人がやっと現れたけど、一切気づかないっていうのも面白いね、なんかね。
まあ、貫禄がありすぎて分かんなくなってた。
立派になって帰ってきますか。あそこまで立派になって帰ってくる。
ヤクザの親分になって帰ってきた。
まあでも。
でもあの三橋さんの感じはすごい良くて。
いいよね。たたずまいですごい、
うん。なんかさ、あそこ、あれ、あの人の話だけで一本見たいかなっていう。うんうんうん、
俺は全然見たくないわ。
いや、逆に、あの人の出世で今こういうことになってっていう方が、なんか、つながれた二人よりは見てたいかな。
つながれた二人は辛すぎる。
でも、一番やっぱ面白いのは俺はあれですね。フカキョンの扱いを。
あれもね、狂ってたね。
狂ってますね。
アイドルオタと、なんか、目が潰れたアイドル。
自分で潰した。
うん、
なんか俺最初ほらガードマンやってるからさ、オタクが夜、うん、夜勤のガードマンやってて、
うん、
なんか事故だからさ、うん、あれ意外とその自分がガードマンやってる現場で事故ったのかなとかちょっと思ったら何でも関係ないっていう感じで、
いや片方が
電光掲示板見たって感じ、
うん、まあフカキョンがね、うん、こんな醜い姿をファンには見せたくないって、うん、見られたくないだろうからって自分の目をつく
っていうか、それぐらい、あの映像を見てる限り、ただ目を隠してるだけじゃないですか。うん、もっとひどいことになれよっていう気がして。
まあ、ね、まあ、あれもね、本当表現として、アイドルとかオタを、ちょっとね、何の気持ちもなく描いてるじゃん。嫌だなって感じがする。うん、
でも何の気持ちもないのはあの深田恭子の歌もそうで、あの歌がいつ、うん、一時期あのメリコンっていうあの、うんうん、あの、うん、何でしたっけ、あのコンタクトの CM ソングになってて、
狂ってる、に恋してるだ
け、狂ってるなって、
小西康晴が作った、
あ、そうなんだ、
結構でも評判良かったんだけど、俺は小西康晴の曲が昔からあんまり好きじゃないから、
うん、耳に残るには残るんだよね、
うん、
でもあのなんかの時にたけしさんが言ってたのが、
うん、
あのこの人下手だなと思ったら、うん、最初にアップだけ映してあとは遠目で撮るっていう話してたんですけど、うん、あのミュージッククリップがまさにそれで、まあ、下手だったんだろうなっていう。
フカキョンはでも演技は上手いんだけどね。
あの時代は俺フカキョンがなんで あのテレビに出てんのかよくわかんない、
最初からでも女優として主演やってて、
あの鬼の住処とか、いや、そういうテレビ当時
役が良くないんだと思う。
役ですかね。俺なんかこの人がなんでそんなに人気があるんだろう
って、ね、ファイティングガールっていうね、なんか、うん、あのデザイナーを目指す女の子の役のドラマがすっごい面白くて、
うん、
あ、フカキョンいいんだって思って、うん、あれも見なきゃって思ったんだけど、うん、ほらなんだっけ、エイズになるやつ、
エイズになるやつ、
あのほら台湾人とのなんだっけ、名前が出てこないな、日本のなんだっけ、
あんま興味がない
けど、
なんでしたっけ、歌丸さんがなんか、うん、あのセカンドバージンっていう、
うん、
あのテレビドラマと映画があって、うん、その時に深田恭子がなんかあの不倫してる相手側に、うん、あなたは何々さんと、何々君とのエッチだけがどうのこうのっていうのがすごい引くっていうぐらい下手だったらしくて。
そう、だからね、この、だからもう全部が全部、本当にね、うん、童貞の大学生が考えたみたいな内容で、いかがなもんでしょうっていう風にしか思えない。うん、
でもこれを見てて思ったのが、あ、この時ぐらいからかな、多分誰でもピカソとかが始まって、
うん、
まあね、なんかそれに影響されたんだろうな、ま
あ、海外受けみたいな部分の打ち出し方って、
うん、まあ、なんか人形浄瑠璃出したりさ、そこにでもね、たけしのさ、なんか愛着みたいなものも感じないし、うんうんうん、
なんかでもあれのその文楽のストーリーとか知らないじゃん、普通に教養としてとか、
うんうん、全然知らない。
あれを知ってるとまた違うんですよみたいなのがあ
るのかな。ことないに決まってるよ。
関係ないだろ
う
ね、
うん、だってそもそも面白くないもん、うんうんうん、
でもなんか傷点とかでもそんなあったもんね前。
でもなんか、うん、明らかに菊次郎の夏とかでやってた絵とかじゃなくて違う表現でこういう芸術的なやつを入れようっていうような感じがしてて、やっぱ誰でもピカソの影響なのかなっていう気が、う
ん、なんかたけしがね、あ、そういうのちょっといいかなって思っただけじゃないかな、
うんうん、いや、それこそなんか深田恭子のあのやっぱ目隠してるなんかほうけてるシーン、本当セリフもないじゃないですか、
うんうん、本当にね、どのあの3つのそれぞれのエピソードがどれもこれもちっとも面白くない、うん、
最後でも
まあ恋愛を描いてるとしても、うん、恋愛として何一つグッとこないんだよ、
まあそうだね。
でもあの菅野美穂さんが最後に思い出のペンダントだけを握る時の顔だけがちょっと変わるのがなんかすごくて、
まあ、
ここはすごいなとは思ったんですけどここだけはすごいなと思うんですけれど、でも、うん、なんだろう、ちゃんとした時の映像もあるじゃないですか。
でもね、あんな生活してたら顔なんかもうボロボロになるだろうし、うん、なんかあんなさホームレスみたいな暮らしてるって、いかにもデザイナーがバッチリデザインしてますみたいな衣装で、
季節に応じた服着てる、
うん、なんか決まりすぎだろうっていうのもなんかちょっとね、うん、ホームレスをなんだと思ってんだよってイライラする。
寝顔も綺麗なもんでね、
うん、食事も悪けりゃ肌も荒れるだろうしさ、髪の毛なんかベトベトだよ
そうそうそう。
あとまたやっちゃったなっていうのが、うん、あの急にあの人形が干してある時、干してあるみたいな CG があるじゃないですか、
う
ん、
あった
何これと思ってで何に感銘してこれ盗んだんだろうと思って
なんで急にあの合成したくなっちゃうんだろうね、しかも敵がいつも悪い
なんか、うん、
まあ、ブラザーに良かったのは合成がなかったとこだわ
あいつ自身が人形ジョエリーとかを2人で見て、うん、その思い出があってそれ見て2人で来て、うん、こう行くんだったらまだ分かるんだけれど、うん、それもないし、うん、で、うん、最後そういうオチかっていうのがあのオチもなんか笑っちゃったんですよね。
どんなオチだっけ。
最後あの2人であの崖から滑り落ちて木に引っかか
る下がるって
で西島秀俊の顔がアップになって映ったと思ったら、うん、今度また人形浄瑠璃が出てきて、うん、そのままエンディングクレジットが出てくるっていう、
うん、まあ、
あの二人をさ、つながりこじきだって割と子供が生やし立てればいいのか、ね、つながりこじきっていうそもそもそういうものがあるのかなっていう、
そんなの初めて聞いた、
ね、つながりこじきで調べたらドールズのサイト行ったからあ、そうなんだ、やっぱここでのもんなのかと思って見てたら、なんかたけしの体験から来るものらしいよね。なんか実際にそういうなんかつがいになってるホームレスが、幼少期のたけしはそれをよく覚えてたみたいな、見てたみたいな。
でも、うん、あの子供がそれを言ったんであれば、うん、あの子供のボキャブラリーはすげえ高いなと思いながら
そうだね、
うんうん、それぐらいにこう固有名詞なのかっていう気がしたよね、つながりこじきって、う
ん、最初でもおかしいんですよ、うん、あれを見てみんな笑ってるんですけれど、うんうん、あんな風に笑うやつはいねえと思うんですよ、
あれ木の根っこに引っかかってつんのめっちゃうときにね、
引くよね、
逆に気の毒とか思っちゃう、
ね、笑わないよね、
1000円ぐらいあげてもいいかなぐらい、
遠巻きに見るぐらいの、
うん、
何せもこじきには見えないよっていう、あの感じだと。
どう見ても疲れたホストみたいな感じで見えるんでいやでも、うん、久しぶりに見れてよかったです。
いや俺全然よかったよ見てて、
俺はもうワーストたけし映画という
、うん、あそうなんかな、やっぱり最終的にそうなるかもしれないどうだったんですか、たけし氏としては どうだったの、どういう、
まあ、
花火の後の、
ね、DVD が置かれてないとこがあるぐらいだから、
うん、でも花火で割とあれでしょ、やっぱり評価が、
うん、話題にもならなかった気がしますし、
あそう、
あの最初はやっぱブラザーの後っていうので、うん、目覚ましテレビとかで新作 の予告が入りましたみたいなのを言ってたの、
菅野、うん、美穂ったらね、もう、でも実力も人気も、
でもそれ以降多分あの、うん、揉めたんじゃないですかね、なんかやっぱりあの演技じゃダメだっていうのでもう一回撮り直してほしいみたいな考え、うん、あの嘆願があったっていう話があって、あそれ以降やっぱたけし映画で出てこないですし、
あうるせえなって思われた、
やっぱ一回で撮りたいっていうのがある人なんで、なんかそのまともだった時の菅野美穂もそこまでなんか可愛らしいっていう感じがしなくて、本当にでも最後のそのペンダント見せた時に顔だけはすごい可愛らしいんですよ、
う
ん、なんか楽しかった思い出がちょっと思い出されたっていう時に口角が上がるところがすごいなんか良くて、
うーん、
あとあれですね、あの話自体はつまんないんですけれど、2人歩いてる、うん、あの四季の絵っていうのをちょっとプロジェクターで大きい画面で見たんですけれど、うん、なんかそこは絵になって見れちゃうんですよ、
へえ、
だからおすすめはするかって言ったらできないんですけど、
まあ、フカキョンはね多分ミスキャストだよね。ミスキャスト、もうちょっとね、ああいう本当フカキョンなりの良さってあるんだ。あのそれこそ、八つ墓村だっけ、あ犬神家の一族のリメイクとかのフカキョンとかもうすっごいいいし、ああいう心ない感じで、可愛らしい美しい娘さんみたいなのやったらむっちゃうまい。だけど今回はもうちょっと人間味のあるアイドルがやってればもっとずっと良かったんじゃないかな。
なんか本当なんでそんなにあの売れてるのかわからないようなアイドル像だった、う
ん、まあ地下アイドルだったけどね。
であの歌であんなにアパートでなんかヘッドホンして踊ってるあいつもあいつで狂ってるなと思ったから、まあ、あんな狂ってるから自分の目をつけるんだなとは思いましたけど、
うん、そんなことされたら嫌だしね、あ本人アイドル本人からしても、
あいつ自身ももう一人のファンとやっぱ俺はここまでできるんだぜっていう感じで、あの、やりたかったのかなっていう感じもするんですけれど、思うんですけれど、でもなっていう、
ね、オタク同士のそういうつばぜりはあるんだろうけどさ、
うん、
あでもフカキョンの岸本なんだっけあの人
か
よ、岸本かよ子はおばさん設定なんだよね、あれウィキによるとさ、
あそうなんだ、マネージャーみたいな、
おばさんとかおばって書いてあるんだけど、うん、あそこで引き合わすかって話がね
そのやべえやつ、
ね、メインのために目つぶしたオタクを、うん、わざわざ引き合わせるってこれなかなかだぞっていうのが
あ
ってね、
あいつもその計画でそこまで行こうとしてるのがなんか、うん、ノープランすぎるんじゃねえかと思って、うん
そこまでしてやっとこう親しくなれたのにってどこで解散してんのよっていう変な謎の山道を目見えない状態で杖ついて歩いてるから事故に巻き込まれちゃったのか
あのおばさんも待っててくれないようにっていう一、うん、人でそんなことさせるから
あんなところで解散させないよみたいなね
っていうかもっと、立地のいいところで合わせなさいよと思ってそんな目の見えない人にあの
砂浜で
合わせなんで深田恭子の、なんかセンチメンタルに合わせて、うん、なんかそんなことさせなくちゃいけないんだよと思って、
う
ん、
ねえ、じゃあまあこんなところですかね
まあね、
いやでも面白かったです
いや俺はどっちもあんまり面白くなかった、まあ、
俺は見れてよかったですとりあえずこんな機会がないと見ない
そうだね、
よかったですけどね。
俺は MVP はあの、うん、心ない深田恭子の歌だと、
ああ小西康晴の、うん、
それを遠目で撮るっていうセンスがすごい好きだなと思って、うん、だって深田恭子が目にあのピースサインを当ててるだけであの何にも動かないで一番動いてるのがカメラマンっていう、うん、そんなピース映すだけでカメラがあんな感じに走るかっていうぐらい走ってるし、
うん、ああそうだドールズでも、うん、あの車がひどい目に遭っててあのホームレス車上生活を送ってた車が廃車みたいになってた
あそうだっけ
そう埃かぶってあんなとこ勝手にすんじゃん今だったら絶対すぐ怒られる。
またどこなんでしょうねあんなひどいエネオスみたいな、なんか、
道の駅みたいな、うん。
いや、でも見れてよかったです。
はい。さあ、そういうわけで、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
次は何になるの？
次なんだ？
次、佐藤一とたけし。
うん、ああ、そうか。楽しみだな。たけし図も結構面白かったよ。
うん、あ、そうですか。
俺は映画館
で見た。たけし図も見てない。いいですね、楽しみですね。
も見やすいかと、
これ。うん。うん
ビデオにどっちもあるかな。
あれだったら俺ザトイチ持ってきますよ。ザトイチ俺ブルーレイ DVD 2枚持ってるんで。
なんかもう
ブルーレイは見れないんで
ね。いや DVD 持ってますよね。
あっちこっち行ったからなんか
大変だったね。
なんでドールズ見るためにこんなに動いてんの俺ってぐらいだったんで、まあ
本当アマゾンとかの、ねうん、値段も調べましたもんね。うん、3,000円すると思って。
あそうなんだ。俺これ2002年っていうのがさやっぱり自分が忙しくなって歩行者の店長になる直前でもういろいろともう映画館に見に行ったりっていうことがここから全くなくなっちゃうんで
へそう
じゃあ菊次郎までは言うてるのはたけしの映画館に見に行ってたんだけど、うん、今回のは2つとも DVD を借りてみたって感じ
あのさ、うん、あの東宝とかスカラ座があったのって何年まで
何年か覚えてないけど俺ねあの菊次郎の99年までは見てるのそれ間違いないんだけど
スカラ座は多分俺高校時代になかったと思うんで、うん、多分2000
スカラ座ってどこの方
あの東方の隣のとこ、
うん、東方バスセンターの上でしょ
うんうん、違う違う違う、あの古町、
古町のあれですよね、多分こっち側
の上野の
上野のもっと手前ぐらい、
そうそうそう、
当時その近辺にあのレンタルビデオ屋もあって、あの
東映とかと同じ並びだよね、通り挟んで、
あそんなの全然なくないよね、
あそう、
東映が多分さい割と最後の方まで、
あ東映ね、
うん、
その反対側に俺もあのシャッターでスカラ座って書いてあるの、
ビデオレンタルになって
た東公園のとこでしょ、
あそうそうそうそうそう、
俺いつまでだったかね、
いや俺も高校時代に
あの佐藤さんがそのもう歩行者で働いてた時はあった、
あったあった、だって俺ポッポ屋とか見てるマッコで
ポッポ屋、
うん、
あれそうでした、俺
結果のあれ東映でやったの、
うん、
月刊新潟かなんか見てて、うんうん、東映ってあの
ポッポ屋って99年、あじゃあ俺が新潟戻ってきた時はあったんだな、
今ジャムの
でもなんか何も見た記憶がないな、
ライフイズビューティフルとか見たわ、これ
あれライフイズビューティフルはレンタルで見たんだ、
あのジャムがあの買い取ったあの2階の
松竹、
あれ松竹でしたっけ、
松竹も結構あったよね、あったと思っても
そうだね、
松竹は俺ブルースブラザーズ2000を見たけど、
でももうねその時ユナイテッドがもうできてたから、
ユナイテッドはねいつできたかね、
いや2000年
あのねユナイテッドはね
90年代末にできたよね、ユナイテッドも
あのほらほらシャマランのさ、
シャマランのサイン
じゃなくて
シックスセンス、
シックスセンスを一番最初ユナイテッドで見た、
あ本当に
俺その前にあのあそこで一番最初に見た映画が将軍の娘っていうジョン・トラボルタの映画で、それがこうあの専門学校卒業してから、うん、あの見た記憶があるんで多分、ね、うん、早くても2000年代です、
マトリックスだっけ、
マトリックス、
あれも俺ユナイテッドで見たな、
えそうだっけ、うん、
マトリックスはでも
99年
ユナイテッドでしたっけ、
俺ね
見たよ、
そこの東映、
あ
東映じゃなかったです、ウィズビルの前にあった、
あそこ
多分2000年ぐらいまであったんですよ、ボーンコレクターをそこで
見た、2000年までだったの覚えてる俺も、
あそう、うん、俺ねなんかじゃあ間違ってたのかな、なんかねワーナーマイカル剣王にマトリックス見に行った記憶があるんだよね、三条
だって潰れるっていうのが分かってた状態で、うん、マトリックスやろう、あじゃエクソシストのディレクターズカット版をやろうっていう
ので
、
それも
でもなんか問題があって、うん、できなくなって、うん、その間にやるのが、うん、あの代わりにやるのがマトリックスですよって言って、
うん、
最後の最後でこれかっていう感じ、
そうか、あのねスターウォーズエピソード1ファントムメナスは、うん、東方プラザで見たの、バンダイの、
うん、
あいつが99とかだよね、
それぐらいですよね、
だからもうちょっとちゃんと映画館しっかり行っときゃよかったな、最後の最後まで。
ミッティングヒルの恋人とか、あのジュリア・ロバーツとヒュー・グラントの、
あれそれは
ローマの休日っぽいやつね。あれ俺ね、
見てないかも
しれない、五番町の松竹で見て、
あ松竹のイメージあります、
めっちゃ面白くて、ユナイテッドまでもう一回2回目を見に行ったっていうのユナイテッドがその時めちゃくちゃ混んでて、っていうのがすげえ覚えてるんだよ。
なるほど、
あの頃はまだいろいろまだ映画館の記憶が、
古町に映画館があったことです
ね、そうですよ、
もう一個もない、
一個もないです、
映画館3つ4つ3つぐらいあったんか、だから
もっといっぱいあった
よ、東映松竹、うん、その上野の中、
上野ワンツースリー
ワンツースリーと東映スカラ座、
東方スカラ、
東方
と東方スカラ座が2つ、洋画館がスカラ座で、うん、日本映画が東方で書かれてた、うん、
東映じゃないの、
東方、うん、東映は、うん、東映パラス平野だった、
そうそう、うん、あ そんなにやったんですか、
うん、東方なんてじゃあどこにあったの、
東方だから東堀、
東堀の
ウィズビルの前で東映だよね、
そうそうそうそう、そ
東方は
だからそこからずっと駅郵便局越えてもっと下の方、
そんなのとっくにないと思うよ、
あそう、
うん、
なんか俺も高校時代に月刊新潟で今月やる映画を調べてた時に、うん、東宝はなかった、
なるほど、
高校生で何年、西暦で何年、
1995年
ないですよね、
なるほど、
うん、
そのイメージがあって、月刊新潟でどこ、うん、
東宝プラザができてなくなった
の、あっちが多分そっちの方
で、うん、バンダイのでしょ、
バンダイ今ね、うん、新潟に東宝系がないんだよ、うん、だから、うん、 シネシャンテっていう単館、東宝の中でも単館的なのをかける東京の劇場でやるやつは、うん、新潟来ないことが本当多い、うんうん、
東宝もでもあれですもんね、シネコン今って。
そうだからね、東宝のね、うん、シネコンできてくれないかなって思
って作ってほしいですよ、うんね、それこそなんかあの駅が新しくなるって言った時にその近辺のなんか映画施設みたいなの作ってくれればいいのにな、うんうん、すぐ隣になんかバスタみたいなのができるって書いてあったんで、なんかそういったところにできてくれないかな、特にドルビーシネマでっていう感じなんですけど、スクリーン X はいらないんで、
はい、じゃあそういったところで ねちょっと映画館昔話
いや面白かったですね
盛り上がってしまいましたお聞きいただきどうもありがとうございました。さよなら。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの